佐賀温湖地震河原版、時を編む。佐賀の吉田松陰と称される枝吉信用。江戸時代末期に尊王論を唱えるなどして、佐賀藩の有志たちの精神的支柱でもあった枝吉信用。門下生の多くが明治維新の近代化で活躍したことから、佐賀の吉田松陰とも称えられます。枝吉は、藩校講道館教諭を務めた枝吉南郷の長男として、佐賀城下鬼丸町に生まれました。明治政府で外務卿などを務めた添島種臣は実弟です。神童と呼ばれ、講道館を経て、1844年から、全国の秀才が集まる江戸幕府の学問所、昌平校に学びました。記憶力が抜群で、目にしたものはすべて記憶したとも言われていて、昌平校の諸生寮の中でも優秀で人望ある者が選ばれる社長を務めました。身長6尺、約180センチほどの立派な体格と、一日に20里、約80キロメートル、歩くという健脚の持ち主で、富士山に下駄履きで登山したという逸話もあります。1849年に帰藩すると、講道館教諭などに就きました。朱子学を軸とした講道館に、国典に学ぶ歴史学を推奨。また、父南郷が唱えた、日本一君論を発展させ、君主は天皇ただ一人、その他に君臣関係は成立しない、などと尊王思想を説きました。1850年には、中高具現の象徴とされた楠木正成不死像を祀る南高祭を主催し、尊王派のグループ、義祭同盟を結成しました。義祭同盟参加者には、天皇を中心とした政治体制下の律令の知識を享受し、尊王倒幕を主張、実弟の添島を京都に送り、尊王攘夷派公家に朝廷が政権を担うべき、との持論を伝えています。幕府の権威は揺らぎ、枝吉の言動にも注目が集まりましたが、1862年、コレラに感染した妻を看病し、自らも感染。妻を追うように亡くなりました。大政奉還の5年前でした。水戸の藤田東子と共に、東西の二傑と称された枝吉。1850年に佐賀を訪れた吉田松陰は、彼を奇男子と評しています。義祭同盟は倒幕運動に加わりませんでしたが、枝吉が律令をはじめとする法律や政治の知識を授けた大隈重信、江藤新平、大木高等、島義武らが明治維新に伴う国家の仕組みづくりに活躍します。枝吉の思想が明治時代の近代化に影響を及ぼしたのです。協力佐賀新聞社。写真が2枚あります。1枚目は枝吉信用、1822年から1862年、枝吉信用銅像佐賀市の写真です。2枚目は龍造寺八幡宮に伝わる義祭同盟の連名帳、龍造寺八幡宮像の写真です。写真説明終わり。ゆかりの場所。枝吉信用生誕地。場所、佐賀市鬼丸町。佐賀城南堀に面した、かつての枝吉家の屋敷があった場所。弟の添島種臣もここで生まれている。現在は佐賀県社会福祉会館の駐車場となっており、功績を記した案内板などがある。写真があります。 スチール製の案内板の写真です。高殿寺、高殿寺。場所、佐賀市本庄町。鍋島家の菩提寺であり、枝吉信陽の墓がある。枝吉と副島種臣の遺徳碑も並ぶ。クスノキに囲まれた高殿寺円形写真があります。以上で、佐賀御骨神瓦版、時を編むを終わります。